ロ時代131回、私レギュラーパーソナリティめでたいです、
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いいたします。
お願いします。お願い
します。前回から引き続き、原宿にございます JWEB アートサイドキャストさんから、スタジオ収録を行っております。
本当に直後ですね。
はい、そうですね。前回の、直後に、収録を行っているということで、まあ、ちょっとアフタートークみたいな回でございますけども、
まあ時間もあるんで。
いや、そうですね。
ちょっと借りてる。
いや、ちょっと僕はちょっと前回収録のその終わりの話をまだ飲み込めてないんですよ。
何ですか？
ちょっと衝撃的すぎてちょっとわかんない。その放送でどうなってるかわかんないけど、俺最後うわーって絶叫して終わってるから。さすがにあんまりすぎる。
いや、ちょっとなんで絶叫してるよくわかんない。
おかしい、おかしいじゃん。なんでお前俺に言わずに毎回来るんだよ。はい、
と、いや、だっていたら世界線が変わるから。
いや、そんなことない、そんなことないよ。いや、その確かにそのね、前回その東洋町温度を東洋一丁目町会のね物理大会、駅からちょっと歩いたところにあるね広場みたいなところで やらせていただきましたっていう話をして、
はいはい、
でこれ本編では言ってないんだけど、土曜日、違う、日曜日とかはね、友達とかも来てくれて、
知り合い、いい
っ
すね。
でも土曜日もね、そのいつもお世話になってる木場のライブパブの方、イフスの方とか来てくれて、だから土日両方とも知り合いには会ってるんで。
まあ私土曜日でしたけど。
な、来た、いい、お前前もそうだったな。なんかその、あ、俺ありがたいんだけど、数年前、1、2年くらい前にライブに無断で来て誰にも挨拶せず帰ってた。
いや、だれ、そこで伝えちゃったら世界線が変わるから。
変わらねえっつうの。まあ言うなら変わるからいいんだよ。
いや、いや、もう変えたくない。
いや、世界線、オードリーはともかくとして、ライブに関しては世界線変わってるから。なんだこの謎の一話ってなってるから、集客の。いや、ありがとうございますなんですけど。どうでした、そうなると言ってみて。
そうで、まあ、前回ちょっと白切ってたんですけど、
うん、
いや、っていうか、なんか思ったよりも、なんか本当に、なんか地域密着の祭りというか、本当になんか露店とかも出てて。
そうね、だから、いわゆるその、なんか、なんて、どっからともなく出てきたような、露店みたいなのは一個もなくて、全部町内会のやつだ。
そうそうそう。
そう。
で、本当になんか、ちびっ子が家族連れで来てみたいな。
そうそうそうそう。
だから本当に、それを前回も言ったんですけど、私そういうな盆踊り大会みたいなに行ったことほとんどなくて、
うん、
なんで、まあ、なんかこういう感じなんだと思って、まあ、端っこの方でこう佇んでたんですけど。
そう、なんか雰囲気良かったよね、そういう意味では。なんかすごい近所の人たちがすごい安心して楽しめるというか。
そうですね。で、まあ、実際結構私ちょっとそういった事情もあって、ちょっと端の方でこうなんか佇んでたんですけど。
そう、音も回してたから。
そうそうそう。
ちょっと、そんな異常者いたら俺よく見つけらんなかったな。
いや、だから溶け込めるんです、私は。
はあ、だってマイク構え、だってそこにケーブルテレビの人もいるのに、マイク構えてるやつが別にいたってことでしょ。
まあまあまあ、どう構えてたかはちょっと企業秘密ですけど、まあ、そうなります。ちゃんとステレオで撮って、ね、
恐ろしいわ。
で、帰り、ホルモン魂って、一人で。
めちゃめちゃ牙の焼き肉じゃねえか。
ということも、まあ、ありまして。
そう、あと、言い忘れてたけど、その、須崎東洋太鼓の皆さんが曲に合わせて、その太鼓と金物を鳴らしてくださってて、多分前回のその音には多分入ってると思うんですけど、だから音源とは結構、様子も違う感じでしたよね。はい、
うんうんうん、そうですね。本当になんかお祭りナイズされてるみたいな感じがしました、
うんうんうん、それもまた良くて、うん、でなんでお前どんな気持ちで聞いてたんだよ前回の俺のつらつら。初心者向け、その来てない人向けの話を。
いや、それもう、いや、世界線は変わってないから 喋んないことに世界線は変わってないから、だから言ってないものとして聞いてました。
恐ろしいよ俺は。お前が怖いよ
っていうところで、まあそう、そういう感じでフィールドコーディング、まあ、まだやってはいるんですけど、
うん、
まあそういう、ここから本題ですね。
ああはいはい、
あのマイクだからめちゃくちゃ増えたんですよ家に。
ああ、
前もなんかこんなことを話した気がするんですけど、
マイクはお前永遠に増えてるよね
でも最近はあのなんかマイクのスタンドとかそっちが増えてるから、
あ、
本体はちょっと落ち着いてるけど、
は
いはい、数えたらあのもともとあのそういうの始める前から持ってたものとかも含めて、
うん、
あと自作したやつとかも含めてなんか15本ぐらいあって家に。
あ、すごいな。
なんか多分何も知ってないし、何もしてないというか、実際なんかそれでなんか金がやり取りされてないし、アマチュアの中で多分相当持ってる方だと思う。
いや俺もね、5本以上はあるけど10は多分ないから、結構持ってるんじゃないそれは。
そのだとオクタバのやつ、あの MK01 に買い足したから4本あるんです、
うん、マジで俺が2本持ってることでおなじみの。
そう、黒とシルバー2本ずつ持
って、持ってる、まあ、フィールドレコーディング用として持ってる中で一番高価なってオクタバになるの？
フィール外持ち出せるやつはそうかも。
あ、
家用だとあの三軒の、CU123 かな、
うん、で
新品で買うと30万ぐらいです。中古で買ったの、はいはいはい、それがあって、
あれなんだっけ、そオクタバさ、超カプセル何持ってるんだっけ、超指向性のやつ持ってたっけ。
あのその買い足した方で、あの3セット、
あ、はい、
全指向性と単指向性と、うん、あのスーパーカーディオディオ、
はいはいはい、
でもともとカーディオディオは2セット持ってたから、それが4つ、4カプセルある感じですね、は
い
は
い
は
い、あ、いやそのテレビ収録、テレビ収録じゃない、そのケーブルテレビの取材受けた時に、
はい、
取材受けた時に、それ放送では使われ、今のところまだ使われてないんだけど、そのインタビューも受けてて、
はいはいはい、
それがもう超スーパーカーディオイド、
はい、うんうん、もう
見た目その風のや風よけもついてて、
うん、
普通のインタビューマイクなんだけど、本当に後ろでめっちゃ物通りやってるけど俺の声しか拾ってないですみたいなのでインタビュー受けてもらったりしたけど。
そうですね、そういうのあります。なんかそれはなんかフィールドレコーディングでは本当にそういうなんかインタビュー用とか、うん、そういう用途だと思うんですけど、
うん、
っていうところで、まあ、さっきも話したかったわ。で私結構もうマイク持ってるんですけど、一応コンセプトがあって収集してる、
うん
うん、多分例えばプロとしてそういうなんかレコーディングとかやったりすると業界標準に合わせたりとかする必要がある気がしてて、
はいはいはい、それでなんか見てると、俺もその素人ながら調べてると、なんかだいたいスタンダードあるよね。
そう、それこそ映像というか映画収録とかだってゼンハイザー使ってたり、
うん、
とかなんかそういうのはあるけど、まあ、せっかくアマチュアでやってんだから、そのなんかトリコのフルコース作りたいじゃないですか
お前はトリコ
それはココな、
あ、そうか
だから今持ってるそのオクタバと、あとロムっていう、前も言ったかもだけど、北欧のノルウェーかスウェーデンかで個人で制作してらっしゃる方のメーカーで、
うん、
やつと、まあ、自作のやつがあって、あとそのさっき言った三軒っていうメーカーのマイク、
うん、日本の
メーカー、日本ので、まあ、今回この三軒っていう会社についてちょっと話していこうかなと
思
って
。おーほーほ
ー、三軒って知ってます？三軒、
なんかあなたから聞くまであんまり知らなかった。
これ調べて初めて知ったんですけど、2021年にアメリカのアカデミー賞、アメリカのアカデミー科学技術賞の科学工学賞っていうのを獲得してらっしゃる。
へえ。
音響の録音というところの技術部門として、
はいはいはい、
だからそういう映像の裏方として支えてきてるような賞として、
はいはい、
だからそれぐらい本当に もうある意味日本を代表するマイクメーカーと言っても過言ではないメーカーなんですけど、そうだからほとんど民生品がないというか、もう業務用がほとんどなんですよね、
うん、
だからあんまり一般に知られてないっていうのがあるんで、
うん、
でまあちょっとスタジオ借りる時間もちょうどなんかいい感じだったんで、ちょっとこれ喋っていこうかなと
思います けど、はいはいはい、
まず創業ですね、これびっくりしたんですけど1925年、
めっちゃ昔じゃん。
そうだってオーテクが1962年ですよ。
はいはい、まあまあそう。
でソニーが1945年、
うん、
であのプリモっていう同じくその業務用のメーカーも1952年、
はい、
だからもう
相当、はい、ま、パイオニア。
だと調べた限りだとヤマハがもっと古いけど、さすがにそこ出したらまあ
まあまあそれ言い始めたね。ヤマハという会社はね、
そう1887年だから、
はい、
だけどまあマイク単品のメーカーとしてはもう圧倒的に古いし、なんか海外見てもゼンハイザーが1945年だし、うん、ショップスが1948年、アーカーゲース47年、
あそうなんだ、
ノイマンが28年、
あノイマンぐらい、
だからあとシュワが25年ちょうど一緒ぐらい、
だから
もう本当にマイクの発明自体、この話多分前したと思うんですけど、が1916年頃にマイクというものができた。
はい。
で、まあ、多分、その元々別のものを扱ってて、で、マイク始めましたとかって企業とか除いて、マイク単品のメーカーとしてはもう本当に最古参だと、最古参の枠だと思うんですよ。
はあ。あ、でもオクタバも古いっすね。
あーオクタバ調べてなかったけど古そう。
ロシアのメーカーですけど、ここ27年らしい。
そうだから本当にその辺の時期にその西洋圏でマイクができてこうバーって広まったから、多分その辺りでこう作られたメーカーみたいな結構多そう
でも
ある。
うん、まあ、でもそれでも三軒の方が、
そうですね、
古いっていう。へ
で、ちょっと最初の方どんなことやられてたのかちょっと分かんないんですけど、最初にこう販売した製品として最初なの1935年に発売したなんかグローブ型ダイナミックマイクのが最初らしい、
はい、
だからグローブ型マイクって何なのか全く分かんないんだけど、
全く分かんなかったね
なんか写真があったんだけど、それ見るから球体のマイクのダイナミックマイクで、なんか映画収録とかで使ってたらしいんですけど、
うん、
それをなんかそういうなんか映像業界に向けて作ったのが始まりで、
うん、
でまあ、それでなんかこう目つけてもらってから、でその後 NHK とこう2マイクロスになるんですけど、3件って、
うん、
1939年ぐらいにその NHK から依頼を受けて、そのアナウンス用のスタンドマイクを開発して下ろした。
はいはい。
でこれがそういうなんかプロ用マイクというか、そのなんかちゃんとしたマイクとして初めての製品で、もそこから NHK と多分今もずっと使い続けてるのかな、
3
件のマイク。その3件で結構研究とかもしてて、論文とかも探せば出てくるんですけど、
はあ、
その NHK と共同で出してる論文とか結構出てくるんで。
へえ、じゃあなんか R&D 的なことも。
そうですね、多分そこで両社で共同で開発してマイクとかもこう、うん、ブラッシュアップしてる。
はあ。だからもう本当業界ではもうおなじみ。
そうですね、
っていうところなのね。
でまあその後多分こっちが多分マイクとしては一番有名かもだけど、
うん、
その1948年に MS-1 っていうマイクが、まあ、ラジオ業界でこう大流行りした。
はい。
でそれを本当にラジオ業界標準になったらしい
と。うん。
だでその1956年の MS-5 っていうマイクが、まあ、レポーターとか記者会見の場でも使われるようになって、もうそれも息長かった。多分90年代ぐらいまでずっとそれが、あの例えば芸能人の記者会見とかでこうレポーターがマイク持って、これどういうことなんですかとかって向けてるマイクがもう全部それみたいな。
へ、
昔の映像とか調べてみると、はい、このマイク使われてるみたいな。
へ
なるとか、あとあの昔のラジオブース、それこそ今我々ラジオブースみたいなのを撮ってますけど、
まあそうですね、
その昔の AM ラジオとかでこう収録してる風景とか写真の時の赤青の風貌でこう撮ってるみたいな、見たことないですか、う
ん、ああちょっとイメージわかんないな。
それこそそれこそあの90年代80年代のオールナイトニッポンとか、そういう映像です、
うん、
映像というか写真で使われてるやつとかも三軒の前、ね、
うーん、
日本放送もずっとそれ使ってたんで、
あ、へ
っていうんで結構そういうメディア業界だともずっと使われてた、
はいはいはい、
でその後もうパリオリンピックも終わりましたけど1964年の東京オリンピックでも中継マイクに使われたりだとか、
は
い、あと CMS2 っていうのがあのそのコンサートホール64のマイクなんだけど、それが3点釣りマイクとして今もこうコンサートホールにこうぶら下がって、
うんうん、
だからホールデフォルトの釣りマイクとかがもう3件使われてたりとか、
はい、なんかめっちゃそう聞くと身近に感じるね。
そうだから民間っていうか本当に一般人が使ってないだけで、多分放送業界とかは長らく使ってたと思うんですね。
だからそのなんか手話とかゼンハイザーとか、まあ、日本のソニーとかって普通のそのマイクだけじゃなくオーディオとかもやってるから俺はよく知ってるけど、三軒はもう本当に業務用のマイク、
そうね、そういうヘッドホンとか再生機器は作ってない、
うんうんうんうん、
だし最近だとやっぱり海外支援メーカーにシェアをちょっと譲ってしまってる部分が多い。
あ、
NHK はもうさすがにやっぱ、まあ、国産のものでみたいなところもあると思うから、うん、NHK は変わってないですけど、
うん、
他の例えば民放とかそういうラジオ局とかは結構それこそゼンハイザーとかシェア手話とかになんかこうどんどんシェアが拡大してるっぽい。
ああ、なるほど。まあね、今ここ NHK も近いですけど地理的にね。
あ、まあそうですね、原宿で。
へえ、そうなんだ。
そうですね。ただまあそれでもまあ一部ピンマイクコス、11みたいな、
うん、
実はこれ私も持ってるんですけどとか、あとあの 100kHz まで上取れる CO100K っていうやつがあって、
はい、
これ、まあ、欲しいけど超高いから買えてないんですけど、とかは本当になんか海外含めてなんか 100kHz まで取れるようなやつがないから、
うんうん、
だから結構買い利かない製品として重宝されてるっぽいと。
へえ、ものすごい高周波数を取れるっていうこと。
だからもうその録音レコーダー側が対応してればだけど、
うん、
本当に普通のマイクでそのままでコウモリの高周波取れるらしいです、だから聞いてもモニタリングできないけど、それ波形かける編集かけると、
うん、
そこにこうなんか 70kHz 帯とかにこう出てくるみたいな。
おもろ。
だからそこまでのハイスペック必要かともかくして、そういうなんか本当唯一無二の製品
はいはい、
今でも作ってると。
あ、
まあなんすけど知名度ないんですよね。だから、まあ、今回のラジオでちょっとそこを渡してしまう、ほとんど新品で買ってないんで、まあ、何とも言えないんですけど、私も
これ案件ですか。
いや一ファンです。だからでも言うても買おうと思えば買えるんですよ、その新品でも、あの一般人でも。
はいはいはい。
トモカ電機とかシステム5とか、
うんうん、
サウンドハウスでも多分一部下ろしてたと思うんですけど。
うんうんう
ん、ただやっぱ一番は高いんですよね、やっぱ。
はあ、やっぱりそうなんだ。
ああ。やっぱそのピンマイクもプリアンプ付きで9万とかするし。
ああ、すんね。
ああ。で、その 100kHz まで取れるやつも34、5万するし。
うわー、すごい。
しかも1本でそれだから、まあペアで撮ろうとするとまあ倍。
あ、
まあ、それってもちょっと後で話すけど、なんかコンサートホール64のマイクとかって結構価格のボリューム帯がそこなんですよね。3、40万だったりするから、
はいはいは
い、そういう意味だとまあ一般価格帯だけど、まあそういうホールとか買うならともかく我々は手出ない、
はいはいはいはい、
からっていうんで、まあ案件みたいなこと言ってても絶対案件受けられないようなこと言うと、あのヤフオクとか漁ってるとたまに出てくるんですよ、ね、この3件の前
から、はいはいはい、あの事実としてね、
もうそう、あのどっからか分かんないですけど、なんかどっかの放送局の処分品とか降りてくる。ちょっとどっか分かんないですけど、ね、なんかそのもともとなんかその放送局ロゴが刻印されてたよってとこが削り落とされて多分その放送局どことは言えないです、放送局としてなんかどっかのそういう配信業者にこう、
うん、
私も処分してもらうって形でそっから多分流れちゃったみたいな感じだと思うんだけど、 だから結構まあボコボコで状態悪いけど全然音は普通に取れるみたいなやつとかが出てたりはするんで、まあだから最初はそういうところで買いつつも将来ビッグになったらちゃんと新品で買うみたいな、
はいはいはい、
のがまあ一般ピープルからするといいのかなとは思うんですけど、そうだからさっき言ったみたいにそう価格のボリュームとしてはまあそこなんですね。その DPA っていうメーカーがあって、うん、
ありますね、
どこだっけ、デンマークかなのメーカーで、そこがもうコンサートホールでもう世界でもうナンバーワンって言われてるんです今。
うーん、
もうあの雑音比がめちゃくちゃ良くてで感度もめちゃくちゃ高くてみたいな。
あ、そうなんだ。
うん、だそこが本当に1本 4,50 万とかするけど、その録音業者、巷の録音業者、そのコンサートホールで録音しますぜみたいなことやってる業者は絶対持ってる。
うーん、これ
多分持ってないと潜りぐらい持ってるみたいな、そんぐらいのやつ。
あ、なるほど。
うん、そうだからあの私このなんかフィルムが始めるようになって、そのコンサートホールとか行くと釣ってられるマイクとか見るようになっちゃったんだけど、あ、ここ赤毛釣ってるなとか。でもやっぱこれあのなんか録音してないデフォルトの釣りは赤毛とか、あと、レビットとか釣ってるとこ多いんだけど、あのちゃんと録音してる、例えばプロオケとか聞きに行って、もう上見ると絶対 DPA 釣ってる。
へ
え。たまにショップ釣ってるけど。
それさ、結構な高さにあるわけじゃん。見てわかるの？
あの、DPA は見てわかる。あの、黒色の、あの筐体で先端が銀なんです
よ。うん。
で、先端の銀がこう、内側にこう、えぐれるような形になってて、結構、もうメーカーはそこだってわかる見た目してる。
はー、
あとはメガネかけてるからね。
まあよく見えると思
う。っていう感じで。で、まあ、最後にまあ、あんまりここを借りてる時間もないんで、
はい、
めでたい調べ、界隈マイクロフォンメーカーシェア一覧。信憑性低いし。だけちょっとお伝えしようかなと思うんだけど。
はい。
そう、ある私がこういくつかアマオケプロオケとか足こう乗ったり聞きに行ったりとかして見た感じ。
あ、でも自分の足使って調査。
そう、あとはまあネットでこう写真上げてる人の上の方を見たりとか。
はいはいはいはい。
そういう意味だとその釣りマイクだとシュアとかオーテクとかゼンハイザーとかもう全然見ないです。
うーん、
その DPA とか、あと赤毛ノイマンはたまに見る。
はあ、ははあ、あ、でもそんぐらいもう DPA 一強なんだ。
うん、逆にあの楽器個別にマイクついてるパターンあるじゃないですか。その
ありますね。
うん、そこはノイマン一強っす。
あ、へえ。あとあれ、楽器個別についてたり、あの席の間に立ってるパターンとかあるじ
ゃん。あ、そう、席の間はあどうだろうな、あれ一回だけオクタバ立ててる人見たことあるんだけど。
へえ、
うん、ただ他はでもノイマンとかかな、
うんうんうん、
あとその Facebook のそのクラシック録音コミュニティというのがあって、私あらゆる情報を Facebook のグループ機能で
立っただけですよそれ
そこで見てる感じだと、そのソニーとかテレフンケンとかも、
はい、
あの個別の楽器個別のマイクだと立ててる人いた、
はい、
海外2機で、
まあ、テレフンケンのダイナミック私も持ってます、愛用してます。
そうで、そうです、だからそのあたりが強いかな。
うーん、
っていうのと、あとやっぱ Facebook のフィールドレコーディングコミュニティとか見てると、フィールドレコーディングだと、まあ、本当に個人は多分そういう予算の都合もあると思うんだけど、その、まあ、ロームとかグリフォンみたいな、そういう個人のクラフトマイクみたいな、
はいはい、
人が結構1万円、日本円で1万円前後ぐらいでかなりいい、
うんうん、
音取れるマイク、
うんうんうん、
でまあそれ以降本当にプロでやってる人とか金がある人とかはやっぱ外に持ち出すのも DPA 多いです。
へえ。
やっぱそういうなんか感度が求められるような場面、
はい、
あと 本当になんか今だから TP の外状どうやって崩すかみたいな、崩そうともしてない、多分それは一強だから次のメーカーどうするかみたいな感じになってるぐらい結構強いんですよ、
ね、で三軒は見られるんですか。
三軒は本当になんかあるホールはたまあのデフォが三軒だからそれ使ってる人もいるし、あとはもう私みたいな感じで海外の人でも結構三軒で揃えてるみたいな人も一人二人見たかな Facebook で。ただフィールドレコーディングだとほとんど見てない、ね、
うーん、
まあなんかそういう向きではないっていうのはあると思うし、
はいはいはい、
私もそんなのもそのピンマイク以外持ち出してないけど、
うん
うん、まあ、どっちにしても高感度であのラジオ周波ノイズ RF ノイズが低くて、で、まあ、ステレオペアでペアマッチングしてるみたいな求められたりするから、
はいはいはい、
やっぱなんか中途半端なやつだとちょっと買いが効かないっていうのはあるんですよ。
あ、なるほど。
特にこれステレオペアペアで売ってるメーカー自体そもそもあんま多くないから、
うんうん、
だからそこで限られちゃうっていうのはありそう。
はあ、なるほどね。
うん、まあだからこのラジオ聞いてる人、その釣りマイクの選定とかに携わってる人がいるかっていうといないと思うからなんとも言えないんですけど、やっぱまあ DPA でもまあそれこそホールの録音だと業界標準に従うだろうから DPA にはなっちゃうと思うんだけど、はい、だし40万出したらやっぱ実績ある方選びたい、
ね、まあね。
ただまあ三軒もいいし、まあやっぱ録音なんかその取り方で個性出すのはリスクあるけど、そのマイクで個性出すのはまあありだと思ってるの個人的には、
うんうん、
だからもうそういう意味でまあ選べる選択肢なのかじゃないかなと思うんで、まあもしねこう私の過去の白回とか聞いててラジこう録音とか興味ある人がいたら、まあ、ぜひ三軒も候補の一つに入れていただきたいんですけど、まあ、そもそも興味持ってくれっていうのがその録音にね、
はい、
まずそっからで、そだから2回こうひねらないといけないですよね。まず録音に興味もらってそれとやってもらってからこう特定メーカーに興味持ってもらうって、
その2回路地に入ってもらわないといけない。
そうそうそうそう。まあっていうのと、あとはまあ皆さんもぜひこう、うん、ホールとか行ってみたら、ね、マイク見てみるの楽しみに普通になると思うんで、
はい、
なんか結構個性出るんで、そこもなんか、あ、なんか、
うんうん、
今日こういう鳥がいるんだなとか、あとまあもっとやばくなると多分なんか、あ、ここはこういうマイクの配置してるからこういう曲やるんだなみたいななんか推測できたりして、まあ、楽しいかもしれないんで、
うん、
まあ、余計な情報入って気が散るっていう可能性もあるけど、なんでまあぜひちょっとそこら辺も見てみてほしいですね、
うん、あのそのもしもものすごく金持ちになった場合のさ、
はい、
夢の一つ言います。例えばスタジオ建てるとかさ、
はいはいはい、はい、
なんかさホール建てるってあるじゃん。
あるあるある。
建てた場合ホール自分で建てたってでマイクどういう風に建てる、何建てるはまた話が変わってくると思うからあれだと思うけど、常設の
釣りマイク6本だな。
釣り6本
釣り6本 AB だけど、あの無指向性マイクを60段60センチこう取ってで観客あのホールっていうかあのホール側にこう指向性で、XY で XY じゃないか、ホール側に2本向けて観客側にも2本向けたいんですね、
はあ、
残響を取るために、
はいはいはい、だからまず2本を、
まあ、ほぼ真横に向けて、
うん、
で前向きで2本、後ろ向きで2本、
はいはいはい、で指向性はあれ全部無指向だけど、どれ客席を指向性するんだっけ、
側面 の, あの真横向いてるやつだけ無指向で、
はい、
どうしようかな、観客側は普通にカーディオイドでいいと思うんですけど、
うん、
ホールというかその舞台側が カーディオイドかスーパーカーディオイド、はいはいはいはい、それはホールのデカさによる、
はいはいはい、うわなんかちゃんと考えて嬉しいなちゃんと考えててめっちゃ悩んどる
いやだよ、なんかすごいいろいろホールとか見てる、なんかもっとあるだろ釣り方みたいなやっぱ素人ながらなんかこれは違うよなって思うこともたまにあったりするから、ちょっと考えることもあるんで、
ね、2本じゃやっぱないんだ、普通にホールとかは。
いや普通は2本、普通はというか2本でまあ基本的にはこと足りると思うんですけど、
はいはいはい、
ただまあ、
あでも自分プロデュースだったらそこまでしたいなみたいな、
まあ、6本は言い過ぎ、やりすぎにしても4本はマストかな、
あ
その舞台側に向けるのも含めて、
うん、だから全体無指向ともうちょっと狙ってあの楽器の音に近いやつ
っていうか、まあホール全体のまあ残響含めた録音を無指向性でやって、そこにたあの
足してその 楽器のあれな、そうそう、鳴ってる音に近いやつ、
そうそうそう、でそこでミックスかな、
うんうん、それ良さそうだね。で、でよく言うならより残響だけのやつも取っといて、
で、うん、まあ無指向性も結局あれだから、その、まあ、全部が取れる、まあ、残響というよりも、まあ、その全体空間として取ってるから、
うん、だよね、
うんうん、だからまあそこの、まあ、残響成分だけ別に取って、
うん、
まあ、その場合はまあ無指向成分をちょっと薄めてになるのかな、まあちょっとそこは実際取ってみないと分かんないから、
まあそのプログラムの相性にもよるからまた変えてもいいだろ
うし、まあまあそうね、
使う使わないとかね、
そうね、
いいね、立ててほしいな
立ててほしいなは無責任すぎるからあの個人でスタジオ建てればまあまだ分かるけど、
まだ分かるけど、
個人でホール建てれば行政なんだよ
でもなんか地方とか行くとあるらしいよ。
ああでもまあ地方わかんないけど、たまにあるよね、なんかその、うん、よく調べたら民間でやってる貸しホールみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、
だからまあ夢ではあるけど、追うの追い求めるだけは夢ではないからちなみにちょっと時間もなくなってきたんであれなんですけど、久坂さん的になんかそういうなんかあるんですか。
何が
なんか久坂さんホール建てるみたいな夢じゃなさそうだけど、
いやスタジオです、
まあ、スタジオの時なんかじゃあ例えば一本このマイクだけ絶対置きたいみたいな、
あ
もう予算が潤沢にあるとして仮定してね、
とりあえず87はあのノイマンの87はは
いはい、
あれ持ってればとりあえずあのぽくはなる。あでも87あったらさすがにアウトボードとかマイクピーみたいなやつないと何の意味もないから、それも込みになっちゃうな。
まあまあでも言うて録音なんか全部何買ったって込みなんだから、
そうそう、だからその外出しなくてもそのスタジオの音、そのなんか簡易的なやつじゃなくてマジでうちで事足りるみたいなやつを1個
はいはいはい
はしたいなっていうのは。
まあでもノイマン丸いよな、
うん、いやなんか尖ったことはいくらでもできるから、その作品とかプレイとかで、
うん、
それをこの中でできるっていうことになんとなく俺は重きを置いちゃいそう。なぜならビブラフォンとか置くから鍵盤楽器を所狭しと
はい、はい、
置くから。俺はそんな感じかな。
あまあ私そういう意味ではその絶対一本立てるっていうわけじゃないけど、やっぱリボンバイク一本。
リボン欲しいね。
ああ、
うん、
やっぱ正直使ったことないから憧れではある、憧れの息は出ないんだけど、
うんうんうん、
そのやっぱ楽器の単音取るときとかもいいらしいし、
ね、うんうんうん、あれリボンだったかな、知り合いのすごいよく TYC も撮ってくださってるエンジニアさんの方がもう最近もうどこの現場にも持ってってるもうでっかい一本をがあって、それをとりあえずもうとりあえず真ん中に置くともうその場全部無指向でその場全部の音をこいつが拾ってくれるみたいな。
あのロイヤーかどっかのやつ
か、ロイヤーかどっか、ロイヤーではなかった気がするんだけど、まあでもイメージ的にはロイヤーのやつ、
はいはい、
をなんかもう一本持ってて、だからちゃんと楽器狙う、音で狙うやつはあるんだよ。でもその全体の空気感を収録するマイクをもうどの現場にも、例えばライブレコーディングとかも持ってってやって、でピアノとかも結構オフめにそれを置くのよ、
うん、
するとめっちゃ空気感か入ってめっちゃいいなっていうのは最近感じたから、それもなんかそういうのも欲しいかもなって。だからオフマイクめっちゃ重要だなって思った最近、
うんうんうん、やっぱ空間録音しないとなんかあんまり録音としてなんか、
う
ん、
そう、
なんか楽器の音だけ取ってもなんか打ち込みと何の違いがあるのか、
そうそうそうそうそうそう、だからそうなってくると部屋の何までこだわってきて、
もうそこまでもうそっか、部屋の何まで考えたらもう取り返しつかない。
いやもうそうなんだよね。
まあというところで、まあ実、まあ今回ちょっと簡易的にマイクの話なのでちょっとこういう話になったけど、この後いつかあれですね、僕の考えた最強のスタジオみたいな、
やりたいね、
いいかもしれない
ですね。僕の考えた最強のホールとかね、
うんうんうん、
行きたいっすね。
じゃあまあその時までちょっと温めておくということで、
はい、はいはい、よろしくお願いいたします。このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジェぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メデラジェのサイトのトップページに、メールフォームのリンク貼ってますので、そちらからぜひお願いいたします。
メデタイスやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。イスやか TYC、各、プラットフォームにて、楽曲を配信しております。さらに、ツアーの、全国ツアーをやりました。セカンドアルバムリリースツアーをやりましたが、そのツアーの最終公演のライブの動画の1本が YouTube に、新たに上がりましたので、ぜひご覧になっていただければなと思います。はい、でライブの告知もいろいろありますので、ぜひそれは、SNS でチェックしてみてください。
はい、メデタイの方は、これ誰も言ってなかったんですけど、ダマで曲作ってダマでコンテストみたいに出してダマで落ちてる
んで、なんでダマでやってんだよ全部
結局落ちてるんで、なんともなんでもないんですけど、だからその音源、まあ、どっかで公開するかちょっと悩み中なんですけど、まあ、ちょっと公開できるタイミングがあれば、
はい、
やりたいと思います。
はい、曲どうしましょう。
そういう意味だとないですね、こっち。
TYC でいきますか。
じゃあ、はい、
TYC で、じゃあ、あの前回ね、東洋町音頭のあのフィールドレコーディング版を出したということで、今回ちょっと音源版の方、
ああいいですね、
はい、あの出したいと思います。
はい、
ね、これね、その須崎東洋太鼓の代表さんにありがとうございますって挨拶したら、すごい歌詞の考察をしてくださってて、
考察中、
そう、こう 何言ってたと思ったんだけど、よく聞くと何言ってたんだよね、これは何言って意味なんだよねって言われて、はい、ってはい、
じゃあまあそこの考察も深めながらぜひ聞いていただければと思います。
はい、
はい、では今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでお会いいたくしめでたいと
須坂がお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
の日を読めば、ここがかつての海と知る。今は昔の歓楽街、いつかの思い踏みしめて、ああ東洋町情報が溢れ出す。 がり桜のトンネル鉄道公園昔吉野部大車輪今でも都の東西つなぐああ東洋町東の大洋町お堀の水車も回りだしぶらり歩けば大交差点人の往来見下ろせば我もしっかり生きればとああ東洋町祈りよ